Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、 SDR その2ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、一つ残念なお話ですけどもね、はい、今年のハムフェアが中止になりましたと。やはりコロナの影響大きいですね。
まあしょうがないですね。
大きいですね。
僕ら冗談で言ってるんですけどもね、ハムフェア、これもやっぱり無観客かなって どうなんのみたいな、ということで言うと、まあ、まあ笑ってはいけないんですけどもね、はい、まあ、やはりちょっとまた来年のハムフェアはね、期待して、
はい、はい、もう来年もう盛大に楽しむつもりで、
そうですね、
3年分楽しまなきゃいけないということになります。
そうなんです、
はい、しっかり準備しましょう。
はい、
はい、9月にね入ってから、はい、なんか国電数が100を超えてきたという、すごいですね。
そうですね、
上がったり下がったりなんでね、うん、この収録の時はちょっと下がってたかな、
はい、
うん、ですけど、まあ、まあ、結構いいですよね。で、まあ、国電数もそうだけど、最近私の大好きな21と、はい、18メガと、
はい、
この2つがね結構
いいですよね、
調子いいんですよ、うん、まあ14メガとかね、例えば7メガの、まあ、時間夜中とかね、まあ、そういうのはいいことはいいんですけど、うん、やっぱりハイバンドが、ね、よく飛んでくるというと、はい、結構いろんなとこ飛んでくるんで面白いですよね。
面白いですよね。21がやっぱオープンしてくると、はい、なんか開けてきたなって感じしますよね。
そう、でその後20を見ると、はい、全然ダメとなるんですけどね、はい、20.8 もね、うーん、はい、いまいちやなという感じだね。
そうですね。
PSK レポーターではね、FT8、QS はちょこちょこと見えてるんですけど、やっぱり本格的には、うん、開けてないみたいでね。
はい。
うん、まあ、もうちょっとかなという気がしますね。
もうちょっとですね。
はい。はい、それから9月12日の開催された催しということでね、うん、お伝えしたいと思うんですけども、実は2つの催しがね同時開催されました、うん、この番組の中でもね2人別々のところに行ってたという、
はい、
はい、まず1つが東海ハムの祭典、うん、これは名古屋市の公会堂で開催されて、これは8月末に最終的にオンラインに決まったんですけどもね、はい、もうオンラインで開催いたしましたということですね、はい、それともう一つ須田さんが言ってたやつだって、これはヨタジャパンですよね。
はい、まあ、言ってたというかうちにはいたんですけどもオンラインイベントですね、はい、第2回若者ハムの集いということでね、若者ハムの集い2021というのを5月にやりましたが、その、
は
い、第2回イベントということ
ですね。ということで、この2つがね、私と須田さんが2か所に分かれて
そう、ね、
参加してたという時間がちょっとずれてたんですけどね、東海ハムはもう朝10時からやってたんですけども、ヨタジャパンは1時からだっけ、
1時から4時半ぐらいまでですね、
だからちょっと、はい、真ん中重複して前後は、片方だけという、まあ、そういうふうな形なんで、だから両方出られた方も、ね、いらっしゃると思いますので、ね、
東海ハム見てから後半、うん、若者ハムの後半の部だけご覧になった方も、ね、いらっしゃったみたいです。
そうですよね、
はい、私は両方2つ YouTube 立ち上げて2つ見てました。
聖徳太子
で右目と右耳で1つで、左耳と左耳でもう1つ、
で真ん中で FT と違う
SO3R
9月12日に開催された東海ハムの祭典の方なんですが、まあ、オンラインなんですけど、ちょっと私の方はコンサートのお手伝いとか、ね、ありましたんでね、会場の方に行っておりました。で大阪から朝の6時過ぎから車を、娘に運転させて
あれそうか、
はい、 行ってたんですけれどもね、はい、あのまあ、10時から、ずっと、まあ、順調に、で去年のやっぱりね、訓練がうまいこといったようなので、ね、今日も今回は非常にスムーズに、まあ、ちょっとあのトラブルはどうしても、ね、つきものなんでね、あの事務局の方は、まあ、素人の放送なんで勘弁してねと言ってましたけどね、あのでも非常にあのスムーズな流れで、
そうですね、去年みたいなもたもたした感じもしなかったですね、う
ん、ちょっと名前に詰まったりはしたんですけども、ね、うん、まあ、すぐ回復したりね、はい、してましたんでね、で、ウェビナーのシステム使ったやつでやってましたけども、結局は YouTube で、実況中継してますんでね、はい、であのディレクター言ったら私知らなかったんですけども、うん、ずっと実況聞いてて戻すと過去のなんか時間が見れると、
YouTube ってずっとこう最新を、うん、一番最新が出てると思ってずっと見てて、うん、下にあのスライダーが出てるんで、うん、スライダー戻したら過去のやつが出てくるんですね、
追っかけみたいになりますよね、
はいはい、
いや私そういうのやったことなかったです、あの出てるのは、スライダーあったの知ってたけどね、リアルタイムはリアルタイムという先入観が大きい、
あれ動かないと思ってたんですけどね、うん、あの動くんですね、
そうなんですよね、だからこれからもちょっとそういうの活用したいなと思いますね、
今ちょっとつまんないなとか切り替えの時間で空いたなと思った時は戻ってみるとかできますね、
はいはい、ちょっとこれは時間の空き時間なんでちょっと先のやったかなとかね、はいはい、ということで、
しかしあの東海ハムの祭典、うん、実は私の若者ハムの集いのちょっと準備をしながらですね、うん、少し午前中見てたんですけど、なんといってもあの若者サミットでしたっけ、
はい、
あれがなんかすごい私は非常に印象が残っていて、実はあの私の母校の、学生さんとか、あと私の後輩のですね、今大学生の子とかも出てて、非常になんか、うん、あ現地にいたかったなというこういう気持ちが強くなりましたですよ、
なるほど、なるほどね、ね、まあ、そういうので一日中催し、ね、あったんで、で、まあ、それで中継してたんで、またあの、東海ハムの祭典 の、あのウェブの中にね、今の YouTube の、リンクとかもありますし、それからの当日印刷しても配ってるんですけども、それ の、 あの、パンフレット、これのね、はい、うん、PDF 版も全部出てますんでね、すべて見れますんでね、ぜひ見てください。で、まあ、浜野ラジオの方はね、あのコンサートが終わった後、ちょっと時間いただきましてね、実はあの、種村さん、はい、あのジョタの関係、ね、
はいはい、
あのやってらっしゃる方なんですけども、
JG2GFX の田村さんですね、
あ、そうそうそう、はい、GFX と、ね、GXF のもという人も
いらっしゃいますね、
はい、あの向こうの現地でね、用に取るの相手ね、2人、あ、3人で笑ってたんですけど田沼さんの方に一緒に出ていただきまして、まあ、今 の、 あの新スプレアスの、注意事項ですね、あの、なくなったわけじゃないよと、新スプレアスはもう粛々と動いてるんだけども、はい、まあ、当面の間、他の無線機に、影響を与えない限り使っていいよという、はい、お触れが出たということでね、はい、まあ、結果的にはあの再免許さえ切り出さなければ当面の間で期限が来るまでは、うん、古い無線機使えるという、はい、まあ、結果的にはそういうことになってるんですけどもね、はいはい、ただあの、法律がなくなったわけじゃありませんので、
はい、
気をつけてください。あのこれ、ハモのラジオ聞いてる方はね、もうみんな耳にタコできとると言っておられました、はい、向こうでも、うん、いつも言うとるやんけって言われまして、ね、はい、あのでもやっぱりあの、ね、この放送お聞きになってない方いらっしゃいますんでね、ちょうど東海のいい時期だったんで、紹介させていただきました。だからもう一つは FT8 で、周波数の 7.074 の周波数の話、はい、うん、JA 同士で急走したらダメよという話とさえしました。それからあのヨタジャパンの、まあ、今後の予定ですね、まあ、当日は一緒に被ってたという話をして、のこれからの、ね、ヨタジャパンのいろんな催しの、ね、ご紹介、それからあのジョッタジョッティですね、あのボイスカウトの方、こちらの方があの10月の16日17日、この2日間にわたりましてね、ジョッタジョッティ、なんだっけな、ジャンプリじゃないわ、はい、すぐ名前忘れ
ちゃう。ジョタジョティプラザ、
あ、プラザですね、はい、プラザという名前がある、ジョタジョティプラザというのがありますので、これはあの、1エリア2エリア3エリア、去年は、ね、1エリアだけだったんですけどね、3エリアか、あ、2、3のエリアからも出ますんでね、はい、それこそもう秋のいいコンディションの時なんで、1、2、3でね、多分ね、お互いに急走できるんじゃないかなってね、はい、あの谷村さんもあのスカウトの関係やってらっしゃるんで非常に楽しみにされてました、
はい、
はい、でその時にね、ジョタの方からね、注意事項ちょっとお聞きしましたね、それちょっとここでもう一回、お話しさせていただきます。あのやっぱりコロナの、ね、感染防止の観点からね、全会場ともに、ね、非公開で開催されますということでね、はい、場所が分かっても 来ないでねと
そういうことですね、
あの、はい、平たく言っちゃいましたけど、あのご来場はご遠慮いただきなと、はい、お願い申し上げますと。それからあとあの、まあ、体験局ありますのでコールサイン持っていない子どもたちが、ね、出てきますのでね、まあ、ちょっと非常に厳しい方ですけども子どもたちに恐怖心を抱かせないようにということでね、はい、あの、まあまあ、そういう強い言葉でなくてもあの子どもたちに優しくはい、キュエストしてあげたら、ね、いいと思いますんでね、あの、まあ、皆さんもあの今まで体験曲で、ね、私もあの聞いてますけど、あの皆さんも非常に親切に、はい、優しく ね, ね、お声がしていただいてますんでね、はい、ぜひそれを、
やあの続けてほしいと思います ね,
そうするとやっぱり子どもたちもね、あの、はい、特に、ジョタでありますとスカウト同士の子どもたちの会話というのは非常に楽しいらしいです、やっぱり話が尽きないというらしい、やっぱり同じ、はい、まあ、趣味というか同じ、ね、団体の方なんで、ね、
そうですね、同じ境遇にいるってことですかね。
そうなんですよ、はい、はあ、まあ、そういうことですのでね、まあ、もう皆さんもね、ぜひ、ご理解ご協力お願いしますということで、はい、
ご理解そうですね、
ということでございます。
はい、
からとヨダの方のはいレポートいかがですか。
はい、ちょっと先ほど時間とか喋りましたけども、はい、1時から1時半、まあ、休憩がちょっと1時間ぐらいありましたけども、若者ハムの集い第2回、キャッチコピーがですね、作る広がる新世代のコミュニティということで、開催いたしました。YouTube とそれから若者のメンバーは Zoom でということで、このやり方は前回を踏襲してですね、やらせていただきました。若者発表会はあの5人の方が発表をお願いしてしていただいたんですが、無線の話だけじゃなくてですね、AI を自作してのオセロソフトを作ったとかですね、それから熱気球のこのフライトと、まあ、なんかアマチュア無線をちょっと組み合わせたような話とかですね、あのかなりこう裾野というか幅の広い、
はい、
あの話題で、お楽しみいただけたかなと思います。キャッチコピーは実はあの発表者の方を集める、確定させる前にあの決めたんですけども、あの振り返ってみますと、例えば学校の遮断局を新しく作ったとかですね、うん、オセロのソフトを作ったとか、あとこの若者にこうリグをこうなんていうんですか、うん、譲渡するようなそういう仕組みをプロジェクトを作ったとかですね、あるいはそのデジタルモードのその JT65 ですか、 JT65 のアプリケーションをあの改めて作ってみたとかですね、振り返ってみますとかなりやっぱり作る、そしてあの広がるというあのキャッチコピーに非常に合致したですね、イベントになったんじゃないかなと、はい、ちょっと思っておりますね。はい、あの参加していただいた方ありがとうございました。あのいろいろちょっと他のイベントがですね被ったみたい、あの東海ハムもそうなんですけど他のミーティングもちょっと被ってたりしてかなりあのビジーな日だったようですので、あのご覧になれなかったよという方はぜひ YouTube アーカイブの方をあのチェックしていただければと思います。ありがとうございました。
はい、今日の話題なんですけれどもね、 SDR その2ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、先日 SDR についてね、まあ、いろいろと、お話しさせていただいたんですけども、その後編という形でその2ということでお送りいたします。まあ、あれからいろいろと調べている来るとなんかいろんな面白いことがもっといろいろと出てきそうなということで、
実にいろんなことができるのが分かってきた。
そうですよね、はい、これディレクターおっしゃってるけど、はい、SDR UNO、
はい、
ですね。これなんかバーチャル受信を使って、はい、マルチバンド同時受信をすることができると。
そういうのができる。今からお話しするのは一応あの SDR プレイ社というところが作っている RSPなんとかなんとかっていうのを使って、SDR UNO という UNO ですね、このソフトを使った状態をちょっと前提としてお話しさせていただきたいと思います。ね、はいはい、でまずあの SDR UNO の中にバーチャル受信機を作れるんですね。最大4つの受信機を1つのソフトの中で、 作ることができます。
SDR UNO というのは、まあ、パソコンの上でのソフト、
そうですね、SDR の受信用の受信のソフトなんですけど、
うん、
まあ、それを普通に一つ立ち上げればあの普通の受信機に使えるんですが、うん、それの他にこう4つぐらい同時にな
るほど
同時にその受信機を立ち上げることができる。
なるほどなるほど。
これ結局 SDR の、はい、あのラズパイ使ってるんですかね。
いやこれは違います。
RSP というのは意味ないね、関係ないね。
ああの、まあ、要は AD 変換してる。
なるほどね。
AD 変換してそれをこう、うん、あのパソコンのソフトで使えるような信号に直しているところなんですけど、うん、
でそれが USB で、はい、SDR とパソコンがつながりますよ。
そういうことです、
はい、でそれのいわゆる、まあ、受信した信号を、はい、パソコンの中に持ってきて、ごちょごちょごちょっとするわけですね。
ごちょごちょごちょごちょっとするんです。そうするとそこからなんかいろんな信号が出てくるんですけど、うん、はい、その時にごちょごちょする仕組みを4つ作れるんですよね。
あ、なるほどね。
ということはあの4台の受信機を持ってきて、うん、それを同時に受信しているのと同じことができるようになるわけです、う
ん、あ、なるほどね。
ただ SDR って帯域広いじゃないですか。
はい、広いですね。
でどうやって4バンドを選ぶのかっていうところですよね。
ありますよね、あの2ギガ、この RSP2 は 100kHz から2ギガまで帯域あるんですけど。
そうですよね、
でこの SDR UNO はその中で 10MHz の帯域を切り出してくることができるんですね。
あ、どこでもいいってわけじゃないんですね。
どこ、残念ながらね。
なるほど。
だから スペクトルの幅として 10MHz ですか。
あ、そういうことですね。
あ、なるほどね。
でそれを同時に、SDR UNO があのそのメイン受信機をダーッと受信をしているという状態です、うん。
なるほど、
はい、
だ10メガの枠に入るバンドは全部同時受信ができると。
そうですね。
こういうことですね、
はい、
アマチュアで言うと、
アマチュアで言うと例えばあの7、10、14とか、
7、10、14、3バンドですよね。
入りますよね。
もう一個
もう一個もう一個18がねちょっと厳しいですよね。
厳しいですね、うん、はい、そんな感じなんですね。
10、14、18は入りますよね。
入りますね。
入りますね、うん。まあ、そういう
14、18、21、24ギリギリか。
ギリギリギリ
ギリギリ。24だと上の方だからダメかもしれないですね。
24.9 ぐらいだから、
うん、96だね、
ちょっとギリからもしれないですけど、
もう24、25に近いね、
はい、まあ、そういう形で受信ができるんですね、うん、
なるほどなるほど、
それで4つ受信機があって、それをそれにやっぱり FT8 をやる人は WSJT つなぎたいですよね。
そうですね、うん。
で実は WSJT がですね、
はい、
あのコマンドをちょっとつけてあげるとマルチで起動するんですよ。
なるほど。
単発だけじゃなくて後ろにコマンドでリグの1、リグの2とか指定してあげると、4つ5つこう同時に起動することができます。
なるほど。でそれでおのおのに違うその音の音声デバイスを設定してあげるという感じですか、はい、
そうですね。その4つの受信機から出てくる信号をそれぞれそのオーディオが別じゃないとね、同じ信号を受信することになっちゃうので別にしてあげたいので、そこにバーチャルのオーディオ出力ケーブルとをつないであげて、それぞれ4つつないであげると4波同時に受信することが可能になります。
いいですねこれ。便利便利
便利ですよね。
はい、
でそこ WJDX じゃなくてそれ音声でただ出力してもいいわけですね。音声で出力する場合は別にあのミックスして同じ出力でも人間の耳が聞き分ければいいわけなんで、
あ、同じオーディオデバイスでもいいよと、こういうことなんですね。
構いません。
2波だったら右と左に分けりゃいいわけ
ですね。そうですね。右と左、あるいはいっぱいオーディオ出力ある方はそれぞれに割り当ててもいいわけですね、
うん、スピーカーをそれぞれ周波数ごとに変えてやれば、
そうですね。あのテレビあのモニターで HDMI 使ってる方はそれぞれモニターに、
う
ん、
ね、
音出力ついてると思うんで、うん、それに振り分けることができますね。
なるほど。
そうすると4つ同時に最大4つまで同時に受信できる、うん、ということが楽しめます。
おお、これはいいですね、はい、便利便利
便利ですよね。で今私、うん、WSJTX を今2つ受信してるんです。7メガと14メガを同時、あ、10メガと14メガを同時に受信してます。
ああ、いいですね、
ですから両方モニターできてますね。これは面白いです。
これに大きなディスプレイをつけて、
はい、
やればいいんですよね。
そうですね。で画面がやっぱりこのいっぱい出すので、ウィンドウをいっぱい出すのでやっぱり、ディスプレイを増やすか大きなディスプレイが必要となるんですけど、まあ、そういうことが楽し
い。ただ便利ですね、
はい、
私は頭がついていかないかもしれない。
それはあります。わけわかんなくなっちゃいます。
わけわかんなくなっちゃう。どっちどっちいい感じ。
それでコンテストなんかでこれ多分便利なのは、 他バンドを受信できるんですね。
あ、なるほど、
モニターしておけるんですね、
うん、はいはいはい、
ですからよそのバンドでどんな出てるかっていうのを自分のところで受信ができる、うん、で、
コンテストでよくやるように、他のバンドを聴きながら開けてる、ね、
はい、
バンドワッチしますんで、
はい、
そういう時と同じようなことはできるわけ、ね、
できるということですね、う
ん、あんま10メガというと、あのね、
ちょっと
そっかそっか、
斜めが出ながら 3.5 メガ聞いたり 10メガ聞いたりすることができるようになります。
そうかそうか、他のバンドのバンドスコープにもなるんですね。
そうですね、
あ、これは便利ですね、う
ん、本当は無線機を分けてコンピューターも分けないとできなかったです
はい、そうです
ね、これはすごいですね、はい、
うん、
そういうお遊びができるようになります。
まあ、どちらも周波数、電波出すのは一つにしても、はい、他のをワッチできるというのはやっぱりいいですね。
便利ですね、
うん、
これはコンテストの時も、
で今ちらっと思いついたのが ね、最近はまってるその、飛行機の話に、
はいはい、
いきますと、飛行機の無線機ってメインとサブとチャンネルセレクトして切り替えて使うんですよね、
はい、あ、はい、
これ同時に2個聞いてるのと同じなんですけど、
はい、
これと同じことがエアバンドでもできますよね。
そうですね、10メガ帯域なんでちょっとエアバンド全てとは言うはいかいかないんですけど、はいはい、半分ぐらいはいけますから。
そうですよね、
2つどころか4つまでいけるんで
そうですよね、だからエンルートアプローチ、
はい、
ディパーチャーウンヌンヌンの
タワーとか
グランドとか全部聞きましたね。
そうそうそう、近くにあの距離的な問題があるんで VHF なんでね、
はい、
ですけど、はい、近くにいらっしゃる方はそこの全部を同時に聞けるので飛行機が順番にこう来てる状況がよくわかるという。
そうですね、
臨場感を持って聞くことができますね。
便利、エンドレスというかシームレスで聞ける、
そういうことです。
あ、そうかそうか、
うん、
飛行機が上から、まあ、離着陸ずっと聞けるわけね、
はい、今までのハンディ機1個だとこうわざわざチャンネル変えてたんですよね、
う
ん、こっち
ね、そうですね、はい、
でそれが必要なくなるということです。
これいいですね、
はい、
やってみよう
これって考えたらこの SDR を使った、
はい、
エアバンド受信機が本当にできそうですね、
もしかしたらあるかもしれない、
あるかもしれません、
ね、もうすでに、はい、
もうこれ全部聞けると、
うん、
はい、
うん、で何がいいかっていうと、あともう一つはデジタルということが非常に大きくてですね、アナログだと分配すると半分になっちゃいますよね、出力。
そうですね、
3つに分けると3分の1になっちゃいます。でもデジタル信号なんで全然あの小さくならないんですよ。
レベルが落ちないんだ。
ああ、はい、なるほど、
レベルがそのままでこう受信できるので、
確かに100じゃないわけね、
はい、
そうかそうかそうか、2つに分けると3デシベル落ちるのが落ちないと。
落ちないんです、
うん、
あ、これは素晴らしいな。
そうですね、そうするね、だから分けたらその先アンプするとかそういうことがあったんでしょうけど、デジタルにすることによってそれが全く必要なくなるということは、信号の劣化もなくなるということなんですね。
ああ、すごいな
はい、これが発見できてもういいの、面白くてしょうがない
ちょっと、ね、今週深掘りしましたね
いじり始めたら面白くてね。
ですよね、
はい、まあ、そういうのが分かってきたのでね、
はい、
ここでまた特集させていただきました、
はい、
ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。今回ご紹介するのは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座です。こちらの資格を持っていれば携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能となります。実用的で数多くの仕事に役立っているため国家試験に挑戦される方が多い資格の一つです。難易度の高い問題が出題される国家資格、一人で学習することに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。 模擬試験問題は2週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットで利用する受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。また受験生専用サイトにはいつでも見られる無線工学重要公式集、電波法令集、さらには過去3期分の試験問題と回答を掲載。ぜひご学習にお役立てください。実際に令和3年6月期第1級陸上特殊無線技師通信教育講座を受講していただいた受講者様にご感想を伺いました。試験直前は模擬試験問題を中心に学習していた。過去の出題傾向を分析した上で作成しているためか、本番でとても役に立った。テキストは重要な点がコンパクトにまとまっていて、試験前に重宝しました。実際の試験に掲載された問題が多数あり、ほぼ全問回答することができました。おかげで1回で合格しました、ありがとうございました、など嬉しい声がたくさん届いております。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在2月期の受講生を募集中です。お申し込みは11月末まで。この機会にお仕事にも役立つ実用的な資格を手に入れてみませんか？次にご紹介するのは養成課程 e ラーニングです。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご都合のいい時間にご学習ができる養成課程 e ラーニングがおすすめ。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームから質問が可能です。最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受けることができます。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方は QCQ で検索。お電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 まで平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しいQCQ 企画からのお知らせでした。 83.7
Radio Narita。 はい、ということでね、今日は SDR を使ってみてね、できたことのね、ご報告をお届けしてます。はい、前半ではね、4つのバーチャル受信機ができるということでね、これは非常に
それだけで前半いっちゃいましたね。
そうですよね。はい、ということですね。
はい、
はい、で、はい、SDR ソフト、先ほどのソフトとは別に SDR UNO かな、はい、というものの他にいろいろあるんですよね、SDR のソフトというのは。
ソフト自体はいろいろあります、はいはい、それぞれちょっといっぱい機能があるみたいなんですけど、うん、そこはちょっとまだ探索できてないんですけど、うん、この SDR UNO だけでも十分楽しめるという。で、今の ADS-B っていう、
もうドキッとしました。
ドキッとしました。これは何でしょう。
これ、飛行機に、レーダーの信号を当てて、それのデータを送ってくるシステムですよね。
いわゆる二次レーダーっていうんですか、トランスポンダーっていうんですかね。
あ、トランスポンダーですね。
トランスポンダーというやつですね。
レーダーの照射を受けて、うん、そのリクエストに対して、航空機の情報を別の周波数で発信するというシステムですね。
そういうことなんですね。
はい、
もともと飛行機はそういうそのなんか地上からのトリガーがあって、でそれで ADS-B っていうかな、390メガ、はい、
自分の飛行機の情報を加えて送信するというシステムなんですよ。
なるほどね。だからそこら中で APRS みたいにずっと
垂れ流しじゃないんです
ね。なるほどね。
はいはい、
うん、 だからそうですね、あの何もないところでやっててもしゃあないですよね。
でこれをね、あの、うん、SDR を初めて使った時がこれを聞きたくてやったんですよ。
ああ、なるほどね、
はい。
で実際にこの RSP2 でもこれが受信できましてですね、
はい、
我が家の上空を飛んでくる飛行機の位置情報を出力することができました。
これまあ専用のデコードソフトもありますよね。
ありますね。
でこれも無償で提供されてまして、
うん、はい、
それを設定しますと飛行機がこう動いているのが分かってくる。
その表示ソフトも一緒にあって、
はい、
画面上に飛行機がどこにいるか分かって、
はい、
その情報も全部わかりますよね。
そうなんですよ。
なんかあの自分の部屋が管制室になってた感じですよね。
かの有名なのフライトレーダー24っていうサイトがありますけど、あれはあの、はい、いろんなユーザーからこの ADS-BS の信号を受信してもらってそれを送ってもらってっていうやり方ですよね。
そうですよね、
そうですね。
であの Linux とかお使いの方はこれのフィーリングが多分 SDR つないでできるということになってるはずですね。はい、
これで表示
やったことありますけど、
面白いですよ。表示させながらあの ATC を聞いてると、
あ、やりますやります。
もう臨場感たっぷりですよ。はい、
まあ、あの ADS-B 使ってるあの聞いてる SDR ではあのエアバンド同時に弾けないので、
そうですね、
あの他の受信機かなんかで、あるいは SDR2 個使ってやることになるんでしょうけど、
うん、
しかしあのマップあの眺めてるだけでも楽しいですよね。
楽しいですもんね、
はい、うちはねあの、フライトアウェアいう会社のシステムを使ってやった、まあ、全く基本では一緒ですけどね、 ADS-B のデータもらってで飛行機の場所を表示するんですけどね。で、まあ、私の、まあ、うち伊丹空港近いんでもう飛行機バンバン飛んできますんでね、はい、観光とかね、
う
ん、面白いですね、こう見てると、
ね、そうです
ね、それをあれですね、今までねエアバンド聞くのなんかめんどくさいなと思ってたのはチャンネルをコロコロ切り替えなあかんのがめんどくさくて、
ね、そうですね、
まあ、これはですねやっぱりあの UNO を使って、はい、ぜひやらないといけませんね。これは
これやっていただきたいと思います。
あ、いや、あの航空無線もね1波2波とか聞いたことあるんですけども、なんか次はあっちゃいに行かなあかんし、こっちゃいに行かなあかんし、周波数覚えてないし、メモリーはしてへんし、
はい、そうですね、あれは確かにめんどくさいですよね、はい、いちいちこう変えていくのね、うん、
ちょっと それに挑戦ですね、
はい、
まあ、その前にエッチャフランテ投げろと、はい、それは、はい、ありますけど、はい、
何でもこれオチに使えますね。
もうこれ4年使ってますからね、いい加減にせえと言われてますけど、はい、あの非常に、はい、面白い、
面白いですね、
これ、はい、
はい、
うん、あのでそれとあればお安いというのがいいですね、これ。
そうですね、
はい、普通なんか今度やろうと思ったらね、はい、もう5桁ぐらいの数字が出てくるんですけど、
あの、うん、今私の手元にあるちょっと高機能っていうんでしょうか、うん、高級のやつでも3万円くらいで買えますんで、
買えますね、
ですよね、
はい、ですからあの受信機をあのいい受信機を買うよりはずっと手軽に
値段
します
、
はい、ハンディー機並みで買えます
ので、まあ、うん、そうですね、まあ、ちょっとパソコンのソフトとの連携はあるにしろ、
あ、そうですね、
ね、それはそれなりにやり方はある、はい、分かるんで、は
い、最近のなんか RTS ARTL SDR ですか、
はい、
あの非常に安価なやつ、これも良くなったという
あのバージョン3が出てましてですね、
はい、
これあの、まあ、周波数範囲はあの割と高いところだったんですが、
はい、
今回のやつは 24MHz から 1700MHz まで聞けますんで、アップバーター、アップコンバーターがなくても 24MHz 以上聞けるんで、はい、28MHz、50MHz はそのまま聞けるかなと。
あ、いいですね。
でこれが4000円を切ってますんで、
安い、
はい、
今調べましたらなんか HF の信号もダイレクトサンプリングモード使って聞けるとか出てますね。
そうなんですよ、
これ試したいですよね、
これ試したいでしょ、バージョン3ね、はい、安いんでちょっとお試しにはいいかもしれないですね、
いいかもしれないですね、
そうですよね、
今までは HF やろうとするとなんかコンバーター返さなきゃいけないと我々なんか思ってたんですよね、そうじゃなくなってきたんじゃないかという、
もう常識が覆ってきたんですね、
そうですね、どんどん進化しますね、
そうですね、やっぱりですね、総務省のあれじゃないけど勉強しないといけないですね、ちゃんと、はい、アマチュア無線化と、ね、無線従事者持ってる限り、
あのデバイスの進化はかなり早いですからね、この特に SDR の世界は非常に早いですから
ね、もうプロの世界ではどんどん使われているんでこういう価格になってるわけですよね、
そうですね、
あ、そうそう、あの後で、ね、お便りご紹介するんですけど、はい、SDR の問題がねついに一山受験で出たということで、
はい、
そういう時代ですね、
そういう時代ですね、
はい、
そこでディレクター、今日の勉強どこでやったんですか、
はい、あの実はですね、はい、あの ICAS エンタープライズさんという iCAS エンタープライズっていう会社でですね、
はい、
この SDR プレイ社の RSP2 っていう SDR 受信機をですね扱ってるんですね。これがあの、はい、販売代理店になってて日本で販売してます、
はい、
実は その会社の iCAS エンタープライズさんがですねいろんなソフトを紹介してて設定手順とかすごく分かりやすく、
はい、
細かく書いていただいてるんでねそこを参照しました。
はい、
はい、
私もここで勉強させていただいて、
ええ、
今の SDR 使ってます、
はい、なるほど。
あの海外にはいっぱいあの同じようにあるんですけどやっぱり日本語で書かれてるのが一番分かりやすいですよね
そうですね、
はい
はい、
でこの iCAS さんあの iCAS エンタープライズさんで検索すると出てきます。であのいろんな情報出てますのでね
あの写真入りで詳しく日本語で説明されてますよね。
はい、あの画像いろんな設定とか設定の仕方ですね、はい、それからソフトの入手先とか全部出てますのでねぜひ
非常に便利だと思いますね
参照していただければと思います、
は
い、
今月みたいな9月のセール開催中って出てますね。
そうですかそこであの販売されてるの一番安いのが1万円台からあると思うんですけ ど、ね、一番高い方は3万円台なんですが、
ね、
一番安いのでも十分
性能十分だと思います。
ありますのでね、試してみたらいかがでしょうか、
はいはい、ありがとうございます、はい、はい、ということでね今日はねお便りご紹介したいと思いますのでねよろしくお願いいたします。はい、まず最初のお便りです、ラジオネームスエちゃんからいただきました。
ありがとうございます、
はい、浜のラジオ以前の放送を聞いてということでねいただきました、皆さんこんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前はメールを読んでいただきありがとうございました、最近年齢のせいか日曜日の21時にはもう眠たくなってしまいなかなかタイムリーには聞けていなくて月曜日は仕事中だしすいませんということで、はい、先日いくつかの放送をポッドキャストで聞かせていただきました、
はい、
その際に短波放送今のラジオ日経の話が出たとき当時の日本短波放送の時かな、ラジオ体操の時ですでしょうか大橋照子さんの名前を思い出しました。
あ、
はい、調べてみると、シモンと照子の QSO ジョッキー
ありましたね、
はい、この番組や、雑誌の表紙などが出てきましたということでね、はい、そうそうこれを聞くために短波放送も受信できるラジオを、耳をふすませていたのを久しぶりに思い出しました。うん、歴とした BCL でございますね、
はい
アマチュア無線を昨年再開しフリーライセンス無線も始めましたがあまり運用できずにやはりいろいろな物品を集めたりアマチュア無線関係の Twitter や Facebook を楽しんだりしています。今後も楽しいお話や情報をよろしくお願い申し上げます。皆様のご健康ご活躍をお祈りしております。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
これからもねどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、はい、次のお便りです、この番組を聞くのは初めてですということでねお便りいただきましたありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。還暦を迎えアマチュア無線の興味が突然再燃して国家試験で通信術が廃止されているのを見て以前から DXCW 通信に、興味があったため国家試験に挑戦。2回目令和3年4月期で憧れの一山を取得できました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。これは、これまで電話機ですね、VU のみの免許であまり運用はしておらず、局面の再免許の繰り返しでしたが一山取得をきっかけに昔に購入していた CW のテープをオーブンだそうですけれどもね、受信の練習をしています。現在は一文字単位、はい、オーブン数字で受信できる程度です。最終的には馬分まで頑張ろうと思っています。
ぜひ頑張って
ください、はい、ぜひぜひということでね、
はい、
ところでこの番組を知ったきっかけはネット検索です。現役のアマチュア無線家から最近の生の情報が発信され大変勉強になり驚きの連続です。
ありがとうございます。
早々にお知らせメールを登録いたしました、はい、今後ともよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。同じ方からねあのもう一、はい、つ、お便りねいただきました、
はい、
SDR 一山国士に出ましたねということでね、
ああ、
はい、あの先ほどの SDR の中でもちょっとご紹介したのはね、はい、この方のねお便りでございます、
はい、
こんにちは。 SDR の問題が令和2年12月度の一山試験無線工学に出題されまして、うん、出題されましたね。初めての一山受験で受験中 SDR の問題を見たとき面食らったのを思い出しました 知識もなく使っていた参考書等にも記載がなく、はい、この試験では残念な結果でしたが、はい、次の試験で無事合格できました。上級アマチュア試験で、最近の技術の知識、こういう概要程度でもいいで必要ですね、ということで。
そうですね。
そうですね。はい。まあ、やはり、無線従事者当たるもの、はい、勉強生ということにね、法律でもできちゃいましたんでね、
はい、
そのうち講習会受けないといかんと。なんか車みたいに5年ごとの免許の時に講習会受けろとかね。やっぱり、そういう、無線の方にもね、新しい、うん、こういうテクノロジーの、ね、試験が出てくるということなんで
ね、
はいはい、見逃せないですね、
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
次のお便りです。 J3XJF 飯田さんからいただきました。ありがとうございます。 SDR ということでございます、
はい、
こんにちは、こんばんは。
こんばんは。
最近の技術の進歩は素晴らしいですね、うん、この技術で入門用の価格の安いリグをメーカーから出ないですかね、
はい、
余分な機能はいらないです。SSB、CW の波が出ればいいです、6メーター V 勇気でいいです。アマチュアの世界が分かってから自分に合ったリグを購入すればとどうでしょうか。
そうですね、
うん、最近は天候不順と、孫の幼稚園の送迎とXYLのあやアッシー君で疲れ気味ですよ、これ。これは大変ですよね。
大変ですね。
はい、結構、お孫さんのね、お相手っていうのは大変です。もう送迎だけでもね。
ということ
で。ヘトヘトでございますよね。はい。ということで。
はい、
でも、これ、飯田さんおっしゃるように、なんかカスタムリグというのができればね、
シンプルリグでいいんですよね。
そうですよね。
はい、SDR 安いんですから。
ね、
昔のピコシリーズみたいに、
ね、
SDR のモノバンドシリーズなんて出てきたら面白いですよね、
うん、そうですね、注文するときに何メガの、どのモードのこれだけ入れてください、はいはい、カスタマイズは、5件まで無料で6件以上は1つ1000円とか、ね、なんかそんなことができ
そうですよね。
できそうですね、これ本当に、
はいはいはいね、本当にSDR にすれば中のソフトウェアほとんど、ね、一緒、回路的には一緒で、うん、最後の、送信のこと考えれば最後のアンプとかフィルターのところだけ変えるという、ユニットで変えるみたいな感じになるんですかね。
そうですよね。
そんなイメージですよね。
ね、う
ん、
できそうですよね。
はい、できそうですね、
はい。ちょっとメーカーさん行ってきますわ。どこ行くねんって。ごめんなさい。はい、次のお便りです。はい、同じく J3XJF 飯田さんからいただきました。DX というお題でいただきました。
ございます。
こんばんは、アパマンですので DX を追いかけてはいませんが、皆さんには見えていても私にはアンテナの関係で見えないことが多々あります、うん、3.5 メーター程度のワイヤーとアンテナチューナーではこんなもんです、ただワッチする時間量また時間帯でワンチャンスの可能性に欠けています。先日もヨルダンの曲が見えました。ダメ元でワンクリックでつながりすぐに沈みました。結構多いですよね。わーっと見えてきて、スッと消えるというのは、
ね。多いですね。
多いですよね。特にハイバンドになればなるほど、結構そういう、はい、場合がありますけれどもね。はい、長かったらね、2、3分という時あるんですけど、本当に、1分もないという時ありますからね。あ、さっき見えてたんやん、というね、うん。はい、ということですね。これで何遍まで飛びます。これは FT8 の世界ですということでね、ロケーションと判定には勝てませんということで、はい、それぞれのね、状況でね、いろんなアンテナ工夫するというのも一つのアマチュアのね、醍醐味ですのでね、いろいろとできることを何でもやるというのがね、はい、アマチュアでございます、
はい、
ということでございます。ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。SDR につきましてね、2回目のお話しましたけど、やはり1回目の話だけでは済まなかったですね。
はい、十分にネタありますね。
はい、ありますよね。はい、はい、
意外と、なんていうんですかね、SDR って、私、いろいろ、特に学校祭とかで、小学生相手とかに無線のなんかこう展示みたいなことをやることあるんですけど、
はい、
特徴をその SDR でつないだパソコンのところに置いといてですね、それ喋ってもらうんですよ。 そうするとウォーターフォールのこのスペクトルの感じが揺れますでしょ、
はい、
そういう展示をやったことがあります。
あ、
その自分この電波をビジュアライズするというね、そういう
見える化ですか、
見える化ですね、可視化といいますか、
いいですね、
そういうなんかすごい雑な使い方もしたことがありますけれども、
うん、でもそう具体的にね電波が出てるというのは普通ね無線機見ても別にあの光が光ってるわけでもないし、
分かんないですよ、ね、
見えないんですよね、
そういうところに出るというのもいいですよね、
それだけで関心低くいるでしょうね、興味を持つ子、
そうですね、は
い、でやっぱりなんかオシロスコープとかああいうあの波形を 見るのってなんかかっこいい、うん、ように見えるようで、それはねやっぱりあのパソコンでやってもそれなりにあの受けましたけどね、
面白いですねそれはね、
そういうなんかいろいろ工夫のそういう技術的なこと以外にもそういう工夫の一つのツールになるかなというような気がしております。
はい、あ、そうそう、東海ハムの祭典の話なんですけどもね、はい、来年はね2020年7月24日にも決定したそうです。
そうですか、
はい、これも同じく名古屋市公会堂ということで、はい、第54回東海ハムの祭典を開催します。ただまあ今回みたいなね、インターネットかリアル開催かはまだこれからということでね、はい、ね、今回も今1600、昨日の段階で1600人の方がね、はい、視聴されているということなんですが、どんどん増えているそうです。YouTube でね、はい、アーカイブされてますんで、どんどん皆さん見てらっしゃるみたいなんでね、
はい
はい、ぜひ私と種村さんも喋ってますのでぜひ見てくださいということで、はい、
わかりました、
はい、よろしくお願いします。
若者ハムの集いは次はおそらく1月かなと思ってますの で、
そうです、ね、
また近づきましたら告知していただきま す、
はい、すね、あとヨタジャパンのコンテストもありますよね。
そうだ、ヨタコンテスト第3ラウンドが12月30日になりますので ね、
そうですね、もう大晦日の前の日から30日になって、
コンテストが終わるともう大晦日の朝だよという感じですね。
そんな感じですね、はい、ぜひぜひまた、ね、宣伝していきますので、
近づきましたらね、またお知らせしますので、
はい、よろしくお願いいたします。はい、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でも結構でございますのでね、ぜひお寄せください。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにねメールフォームもございますので、そちらの方からもお送りください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。